本日の聖書箇所は、旧約聖書イザヤ書46章3節から13節です。それではお読みします。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ。あなたが年をとっても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお、私は運ぼう。私は背負って救い出そう。私を誰になぞらえ比べ、私を誰と並べてなぞらえるのか。袋から金を惜しげなく出し、銀を天秤で測る者たちは、金細工人を雇って、それで神を作り、これにひざまずいですぐ拝む。彼らはこれを肩に担いで運び、下に置いて立たせる。これはその場からもう動けない。これに叫んでも答えず、悩みから救ってもくれない。このことを思い出し、しっかりせよ。背く者らよ、心に思い返せ。遠い大昔のことを思い出せ。私が神である。他にはいない。私のような神はいない。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計りごとは成就し、私の望むことをすべて成し遂げるという。私は東から猛禽を、遠い地から私の計りごとを行う者を呼ぶ。私が語るとすぐそれを行い、私が測るとすぐそれをする。私に聞け、強情な者、正義から遠ざかっている者たちよ。私は私の勝利を近づける。それは遠くはない。私の救いは遅れることはない。私はシオンに救いを与え、イスラエルに私の光栄を与える。アーメン。それでは、いつも背負われていますと題して、宮内先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。ご一緒に主を礼拝できることを感謝します。今日選びました聖書の箇所は、旧約聖書のイザヤ書です。イザヤは今から2700年前の預言者です。かなり前の預言者ですけども、その当時イスラエル王国は北イスラエルと南ユダ王国に分かれていました。イザヤは南ユダ王国の預言者として神様に立てられていました。イスラエルの民は形式上は礼拝はしていました。でもその心は全知全能の愛の神様からは離れてしまい、自己中心的な生き方を続けていました。一言で言うなら、苦しい時の神頼み、そういう信仰になっていました。神様は預言者たちを用いて、そんな民に神様と民を愛して誠実に生きる生き方へ戻るように、そう招き続けておられました。イザヤはそんな預言者の一人でした。でも、北イスラエルの民がアッシリアの侵略を受けて、ボロボロにされてしまう様を見聞きしても、ユダ王国の民はイザヤの言葉に従おうとはしませんでした。彼らは助けになりそうな外国の力や権力ですね、お金の力に頼ることをやめようとはしませんでした。イザヤ書30章15節から16節に彼らの様子が書かれています。私のとても好きなところで、何度か皆さんと一緒に読んだこともありますが、どうぞ読んでみてください。開いてみてください。皆さんが新改訳聖書をお持ちでしたら、1075ページになります。1075ページですね。イザヤ書の30章の15節から16節読みます。神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った。いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って。それならあなた方の追っ手はなお早い。神様は予告しておられます。立ち返って落ち着いているならば、静かにしてればそこに救いがあるんだ。落ち着いて信頼してれば、もうすでにあなたは力を得てるんだ。そう神様は言ってくれるんだけれども、人間の方は目の前にある 問題なのかに振り回されて、いやいやいやいや、お金に頼ろうとか、急いでこれをしようとか、動いてしまう。それで結局、問題の方があなたより早いので、あなたはその問題に追いつかれてしまう。こう予言しておられます。民は神様から離れてばかり、泥沼の中にどんどん入り込んでいきます。でも、神様のすごいのは、そんな彼らを決して見捨てたりされません。それどころか、逆らい続ける民を一方的に救い出してくださいます。今のところの続きですが、どうぞご覧になってください。16節からもう一度続けて読みますね。いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の畑さを、丘の上の畑ぐらいしか残るまい。それゆえ、主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ。主を待ち望むすべてのものは。ここまた後で戻ってきますけれども、それゆえってこう書いてあるんですね。新改訳聖書。これも私ものすごく好きなんですね。お前ら逆らいまくる。だから、主はお前らをしばくとかじゃなくてですね、あなた方に恵もうと待っておられ、先回りするって言われるんですね。私たちが混乱して、困ってしまう、そこに先回りしてくれる。神様を離れる人を神様は見捨てません。逆らい続ける民を一方的に救い出してくださいます。今の18節から18、19ですけれども、それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ。主を待ち望むすべてのものは。ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫び声に応じて、主は必ずあなたに恵み、それを聞かれるとすぐあなたに答えてください。神様は神様に従わないで逆らう人々を見捨てたり見放したりせず、助け続けてくださいます。そんな神様のことを聞いたことありましたか？大抵の場合、人間の側からお金や物を捧げたり、特別な修行を積んだりしなければ、神様は聞いてくれない。なんかそんな風に教えられていたような気がします。年の初めに日本人、たくさんの人が初詣に来ます。お賽銭箱にお賽銭、なるべく高いお金を入れて、鈴を鳴らして、そして願い事をします。それが聞かれるかどうかはわかりません。でも賭けのようなものです。みんな賭けのようにして祈ります。今日の聖書の箇所、イザヤ書46章の1節2節には、そんな神様のことが書かれています。どうぞ今日の聖書の箇所に戻ってください。1節2節ですね、1102ページですけれども、読みます。46章1節2節。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。彼らは共にかがみひざまずく。彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜となっていく。この1節のベルっていうのは、バビロンの中心的な神様のことです。そしてネボというのはその息子のことですね。そういう神様をバビロンの民は作り上げていました。預言者イザヤが活動している頃、アッシリアという大きな国が地域を支配していました。そして北イスラエル王国を占領してしまいます。しかし、ベルやネボという神々を作って拝んでいたバビロンは力を持つようになって、やがてそのアッシリアを征服します。そしてユダ王国も、南ユダ王国もやがて占領してしまうんです。勝ち誇ったように見えます。エルサレムも完全に破壊されてしまいました。そして民はバビロンに捕虜として連れて行かれてしまったんです。でもそのバビロンもやがて その次に起こるペルシャ帝国のクロス王によって征服されてしまいます。その様子が一節二節なんですね。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。偶像たち、バビロンで崇拝されていた神々、偶像の像があるんですけれども、それらの像は獣と家畜に乗せられて運ばれていくんだ。運ばれていかなければ勝ち取ったペルシャに奪われてそのまま破壊されてしまうんですね。だからバビロンの民はベルとネボの偶像を台車に乗せて運んでいきました。人から運ばれないと1ミリも動くことのできない神々、人と動物に追われて運ばれていくしかありませんでした。しかし聖書に書かれている神は人に追われるのではなくて人を背負っていくんだと、この46章には書いてあります。それも私たち一人一人を背負ってずっと永遠に、こんな嬉しい話はないと思います。最近皆さん誰かに背負ってもらったことありますか？多分ないと思いますね。私もないです。背負われるということは自分重たいですから、最近また重くなっているので、誰も背負ってくれませんね。でも、近い体験といえばですね、カイロプラクティックに行ってるんですね。で、そこで見てもらうのに、体を預けます。で、その時にですね、大事なことは体の力を抜くことなんです。で、先生に信頼して体を任せます。そうすると、ボキッバキッっていうふうにですね、体がまっすぐになるんですね。でも、どっかに力を変に入れてると、うまくまっすぐならないんですね。疲れが残ってしまいます。背負われている時も同じですね。大切なことは背負ってくださる方に信頼して体を任せることですね。皆さんも背負われたことは最近ないかもしれませんが、背負った経験はあるかもしれないですね。背中に背負ってる子、動き回られると困るんですけど、じっとしてってもらえると割と背負いやすいです。大切なことは背負ってくださっている方に信頼して体を任せていること。でも、私たちはどこへ行くのかわからないと不満が出てきます。で、背負ってくれている方の背中でジタバタジタバタ暴れます。あっちに行って、いや、こっちに行ってっていう具合に体を動かします。体を反らせるとですね、背負ってる方はたまったもんじゃないですけども、勝手に背中から降りて自分の行きたい方に行こうとすることさえあります。背負ってくれている神様からしたら大変です。背中や腕、そして私たちの手でかきむしられる顔や頭は傷だらけですね。それでも神様は決して私たちを手放されません。理由は一つ。あなたが宝物だからです。あなたはかけがえのない神の宝物なので、ジタバタしようとどうしようと神様は決してその手を離されません。なので、ジタバタせずに聞き耳を立てていましょう。そうすれば私たちを背負いながら進んでおられる神様の細くて小さな声が必ず聞こえます。30章のですね、18節からもう一度読みたいと思います。イザヤ書30章の18節からそれゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いのことよ、主を待ち望むすべての者は。ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫び声に応じて、主は必ずあなたに恵み、それを聞かれるとすぐあなたに答えてくださる。たとえ主があなた方に乏しいパンとわずかな水とを賜っても、あなたの教師は隠れることなく、あなたの目はあなたの教師を見続けよう。あなたが右に行くとき、行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩め、という言葉を聞く。乏しいパンとわずかな水を持って与えられるっていうことも私たちの人生では起こります。いっぱい食べられるときばっかりではない。乏しいパンとわずかな水しかないこともある。 苦しいことも起こります。でも必ず神の声は聞こえます。つい最近ですね、私の母の様子を見に里帰りしたんです。1週間ほどですね。で、神戸に飛行機が降りていきました。順調に降りていったんですけども、それで神戸でですね、モノレールに乗って、そこから、三宮の駅に着いて、三宮の駅から新快速というのに乗ろうとしたんですよ。そしたら駅がめちゃ混んでるんですよ。その階段に人がもうむちゃくちゃいるんですね。で、何が起こってるのか全然わからなくて、またどうもどっかで事件か事故があったようだと。で、後で分かったんですけれども、京都のところでですね、なんか車体から変な音がしたと。なので、電車がそこで止まったらしいんです。そのせいで40分とか1時間遅れたんですね。で、もう並んでるので上がれなくて、なんとか上がってホームに出た時点でもう人がいっぱいで、もうこれは乗れないと。今日帰れるかしらなとか思ったんですね。そして一旦下へ降りて、駅員に聞いたら、もうちょっと待ったら新快速、いや、快速が来ますよ。新快速じゃなくて快速が来ますよ。なんとか帰れますからって言われたんですね。で、もう一遍階段、みんなと一緒に上がっていって、ほんならしばらくして快速に乗ってですね、それで乗っていったんです。そしたらですね、みんなはワイワイ言ってて、どうなるんやろとか言ってるんですけど、なんか神様がですね、大丈夫、大丈夫とおっしゃってるような気がするんですね。で、しばらくすると、なんか次の駅で降りるんかなと思ってたらですね、そしたら、西明石っていうところに着くときに、ちょうど駅員さんが、新快速がここに途中から動いたやつが来ます。で、それに乗ったら、早く帰れますっていうんで、早く動けますっていうんで、それに乗り換えたんですね。なら、まあ、30分ぐらい遅れましたけど、姫路にはですね、割と早く着けまして、で、うちにも着けてですね、その日のうちに着けて、母といろいろ話すこともできました。で、1週間いろいろ話して、まあ、人は、母はクリスチャンではありませんから、祈ることもないですけど、で、ちょうど帰る日にですね、出かけようかなと思ってた時に神様のささやきのように促しがあるんですよ。祈れ祈れみたいなですね。いやー、母親が合わせるかなとか思ったんですけど、ちょっと出る前に祈らせてくれるって言ったら、うんって言ってくれてですね。それで短く神様の祝福祈れたんですね。したらありがとうって言ってですね、別れることができました。神様は一歩一歩、右に行くにも左に行くにも、小さな声ですけども語りかけてくれます。私はその小さな声が最近よく聞こえます。私はニューヨーク日本語協会の皆さんのこと、皆さんの祈りのリクエスト、毎日覚えて祈っています。神様は皆さんの心に語りかけておられます。あなたを背負っておられる方がどんなに素晴らしい方か、あなたはますます教えられていきます。詩編46編10節にある通りです。Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Be still and know that I am God. 静まって私こそ神であることを知れ。神は必ずそれを成してくださると信じます。一言お祈りをいたします。主なる神様、ニューヨーク日本語協会の皆さんとこのように礼拝できることを心から感謝します。あなたは世界中の混乱を見ておられます。今、ウクライナで起こっていること、ロシアで起こっていること、両方の国を合わせて数十万の人がもうすでに亡くなっていること、その亡くなっている人の周りで、どれほど家族の方が悲しんでいるでしょうか。ご自分が突然捕まり、鞭打たれ、蹂躙され、大切な大切な大事な仲間たちと弟子たちと別れ、そして鞭打たれて、あろうことか死刑宣告を勝手に受けて、殺されてしまったあなたはよくご存知です。それを見つめておられた神様、アバ父よ、どれほど悲しまれたことでしょうか。しかしあなたはその一つ一つの命の責任者、失われたイエス様をよみがえらせなさいました。 同じように聖書は私たちが蘇らされると約束しておられます。私たち一人一人は覚えられております。今日の聖書に書かれている通り、神はおっしゃいます。私は救った、だからあなたが剥奪となると、必ず持ち運び、責任を取る、必ず迎えると。主よ、ありがとうございます。あなたの悲しみ少しでも減りますように。どうぞあなたを知っている者がますますあなたのことを分かって、感謝と喜びを持って、人を傷つけることではなくて、愛を持って、平安を持って、許しを持って、あらゆる人を受け入れていくことができますよ。まず自分から、そして家族から、そうさせてください。近いほど嫌な思いが目立つことがあります。でもどうぞ受け入れさせてください。あなたによって私たちはできます。私たちが背負われているのですから、どれだけ傷つけても、かきむしっても、あなたは抱きしめてくれます。背負い続けてくださいます。どうぞ私たちも、周りにいる方々を抱きしめ、背負い続けられますように、かきむしられても、その携えている手を決して離すことがないように助けてください。あなたの御国が来ますように、必ず来る。それを信じてイエス様は天に帰られました。今復活なさって私たちと一緒におられます。御国が来ますように、あなたの癒しと奇跡が、このニューヨーク日本語教会のお一人お一人に、ましたお一人お一人につながる方々に、豊かに豊かに表されますように。主の国が来ると心から信じて、感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。Amen.